ゆっくりもばっていってね。この番組はモバイル通信に関する技術や業界動向に関するニュース、IT ガジェットに関する情報などを中心に取り上げています。テクノロジーには明るくないという方にもできるだけ分かりやすくお伝えできればと思っています。
この番組ではチェビオ AI による合成音声で声をお届けしています。
幾分お聞き苦しいところもあるかもしれませんが、何卒ご容赦ください。
今回のゆくもば、これよりスタートです。お届けしますのは、ネタ探し、編集、その他雑務担当が、中の人。お話をしますのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
いやです。
ゆくもば、第529回です。
マイナンバーカードの有効期限ですが、カードそのものの有効期限と電子証明書の有効期限が存在します。中の人は今年電子証明書の有効期限が来るんですが、これが過ぎてしまうとマイナ保険証やマイナ免許証、 e-tax、 コンビニでの公的書類交付など結構使えなくなる機能が多いんですよね。
有効期限の通知が来た際にオンラインで更新の手続きをしたんですけど、カードができたから取りに来いという案内が来ました。ちょうど休みだったので区役所まで取りに行ったんですが、案内のハガキに書かれている必要なものは揃えていったのに、窓口でこれとこれとこれに記入しろと書類を渡され、受付から受け取りまで2時間かかると言われました。どうせ書かないといけないなら最初から書類を送ってくれればいいのにと思うんですけど、次の予定があり2時間は待てなかったので受け取りを断念したんですが、別の受け取り窓口に事前予約を入れようとすると、希望日の5営業日前や8営業日前に予約を入れないといけないとのことで、結局受け取るまで10日以上かかることになりそうです。
そもそも更新でカードを入れ替えると分かっているのに、カードの返却申請書を書かせるというのが、なんというかすごく時間の無駄に感じるんですけど、証明書の登録作業があるとはいえ、できたから取りに来いと言っているものに2時間待たせるというのは、なんとも効率の悪いことだなと感じます。お役所の手続きというのはこの手の無駄に感じられる効率の悪い感じがかなり多くて、デジタル庁にはこういうところの改善をしてほしいなと感じるところです。それでは今回のニュースです。
PayPay カードは PayPay アプリ上で利用できるクレジットカードの PayPay カードについて、セキュリティ強化の一環として一部サービスで SMS 認証を廃止しました。SMS 認証が廃止されたのは PayPay アプリ上でのカード情報の確認、お客様情報の確認と変更、家族カードのお客様情報の確認と変更の3つ。これらを利用する際は、生体認証もしくはパスコード認証が必要になります。
PayPay カードではセキュリティ強化の一環として、ユーザーに対しても顔や指紋を使う生体認証、パスコードを設定するように呼びかけているとのことです。最近でも証券口座への不正アクセスが大問題になりましたが、金融系アプリでのセキュリティの強化は喫緊の課題といえます。ユーザーの側も対策できることは積極的に実施する必要があると思います。
NTT ドコモはキャッシュレス決済サービスの D 払いにおいて、 ポイント還元率を8月26日に変更することを明らかにしました。変更の対象は、電話料金合算払いでの支払い時に、支払い元を D カード以外のクレジットカードに指定している場合で、現在は決済額の 0.5% が還元されていますが、変更後はポイント申請の対象外になるとのことです。電話料金合算払いで、支払い元を請求書や口座振替、D カードに指定している場合の還元率は 0.5% から変更されないとのこと。また、D 払い残高や D カードから支払う場合の還元率も変更されないとのことです。この変更で、D カード以外のクレジットカードを支払い元にした決済ではポイント還元がなくなるため、同社はポイントが貯まる支払い方法として、D カードや D 払い残高に変更するよう案内しています。
D 払いの支払い方法として、D カード以外のクレジットカードを指定した際はポイント還元がなくなっていましたが、携帯電話料金の支払い方法で D カード以外のクレジットカードを指定している場合での合算払いでもポイント還元がなくなるとのことです。PayPay で批判されたのと同じことを、しれっと D 払いはやっているんですけど、これに対する声があまり聞こえてこないのはどういうことなんでしょうか。
エレコムは、単三電池4本で充電できる乾電池式モバイルバッテリーを発売しました。本製品は、単三アルカリ乾電池、またはニッケル水素電池4本で、スマートフォンやイヤホンなどを充電できるモバイルバッテリーで、出力は 0.5 アンペア、スマートフォンを約 50% 充電可能とのこと。本体には、USB Type A と USB Type C ポートを1つずつ搭載。両ポートの同時使用はできません。付属品として USB A2C ケーブル1本が付きます。電池はアルカリ乾電池とニッケル水素電池の混在使用はできません。
かつてコンビニで乾電池で充電できる携帯電話充電器がたくさん販売されていましたが、スマートフォンのバッテリー容量が大きくなっていくにつれて、そういった商品は姿を消していきました。今でも多少は残っていますけど、コンビニでもモバイルバッテリーが販売されるようになっているので、かなりの少数派になってきていると思います。しかし、とりあえず使える程度充電できればいいとか、スマートフォンではなくワイヤレスイヤホンやスマートウォッチの充電をしたいという場合に、乾電池型充電器って案外重宝する容量だと思うんですよね。
NTT ドコモは、ドコモ絵文字の提供を順次終了することを明らかにしました。6月下旬以降に発売される機種から終了し、一部機種ではソフトウェアアップデート後に利用できなくなるとのことです。サムスンの Galaxy 以外の Android スマートフォンやフィーチャーフォンでは、6月下旬以降に発売される機種から利用できなくなるとのこと。それ以前に発売されている機種では継続して利用できるとしています。Galaxy については、7月以降に発売する機種では発売時から利用不可、7月以前に発売された機種の一部は、10月以降のソフトウェアアップデートから利用できなくなるとのことで、利用できなくなる機種と時期については後日案内されるとのことです。ドコモは提供終了について、昨今の端末の絵文字の利用状況を鑑みとしており、提供終了後は Google が提供している絵文字、Galaxy ではサムスン電子が提供する絵文字を利用するよう案内しています。
ドコモの絵文字というと、ニューヨーク近代美術館、MoMA のコレクションにも収蔵されたことでも有名ですが、メッセージングサービスでの絵文字という文化を定着させる大きなきっかけになったものだと思います。 絵文字がユニコードに取り入れられたことで、Google や Apple の絵文字を利用することが多くなっていき、ドコモの絵文字が相対的に使われなくなっていたことと思いますが、やはりこれを維持するにもコストがかかるということなのだと思います。ドコモの絵文字はまだ液晶が荒かった時代のデザインで懐かしさもありましたが、なくなるとなるとちょっと寂しさもありますね。
PayPay は PayPay と Google アカウントの連携を開始したことを明らかにしました。 iPhone および Android ユーザーは PayPay と Google Pay のアカウントを連携することで、 Google の各サービスの支払い方法として PayPay、PayPay カード、PayPay 残高カードを登録できるようになるとのこと。 Google Pay を利用した支払いもPayPay の定常特典である PayPay ステップの対象となり、 PayPay ポイントが貯まるとのことです。 Google Pay と連携すると、 Google Chrome 上で PayPay カードや PayPay 残高カードのカード情報が自動入力できるようになるほか、 Google Play や YouTube などの支払い方法としても PayPay、PayPay カードを登録可能になるとのこと。またAndroid ユーザーはこれまでの Google ウォレットアプリ経由での登録方法に加え、より簡単に PayPay カードを追加できるようになります。Google ウォレットに PayPay カードを登録することで、タッチ決済による店頭での支払いが可能になるだけでなく、Google Pay 対応のアプリやウェブサイトでのオンライン決済にも利用できるようになります。Google アカウントと PayPay の連携は、アプリ内の機能一覧、ネット通販連携から Google Pay を選択することで連携できるとのことです。
PayPay が連携できるサービスが増えていますが、今度は Google Pay との連携です。中の人の PayPay アカウントで試したところ、まだ連携ができない状態でしたが、そのうちできるのかなと思います。実際に使う場面はそれほど多くはないような気もするんですが、登録しておくと何かの時に助かったりするので、できるようになったら登録しておこうかなと思っています。
総務省は楽天モバイルに対して 5G 基地局の展開が開設計画よりも遅れているとして、文書により行政指導を行いました。開設計画に対して遅れているのは、東名阪以外の 1.7GHz 帯の特定基地局整備、2024年12月に 5G 特定基地局の運用を開始し、2025年3月頃に 5G サービスの提供を開始する計画に対して、将来的に 5G サービスの提供を念頭に 4G 特定基地局として開設が進められましたが、3月末時点で 5G 特定基地局の運用及びサービスが提供されていなかったとのことです。楽天モバイルからの報告によると、 5GSA での運用を計画していたものの、開発ベンダーとの連携や開発の工程管理が不十分だったことで計画から遅れたとのこと。総務省は、同社に対して協力会社との体制整備、5G の提供を速やかに開始することと合わせ、2025年度以降の 5G 特定基地局の開設数などの計画の再策定と履行、及び進捗の報告を求めています。
もともと楽天モバイルの 5G 基地局開設の計画は、他社などから難しいのではと疑問を呈されてきたわけですが、案の定というかなんというか、やっぱり総務省からお叱りを受ける事態になりました。今回の行政指導で計画の再策定にも踏み込まれていることから、開設計画の下方修正などもあるのかもしれません。協力会社との調整や工程の見直しをしたとして、施工中の基地局の開設を優先するとしても、当初計画を維持するのはなかなか難しいと思います。とはいえ、 それでも計画を維持して無理くり回そうとしそうなところが楽天モバイルにはあるのがやや不安要素ですか。今週のゆくもばはそろそろおしまいの時間です。
この番組は Apple Podcast をはじめ Spotify、Google Podcast で配信されています。
お聞きいただいている皆様とのコミュニケーションを目的として Discord サーバーを運営しています。ご興味がありましたらぜひご参加ください。また Instagram、Facebook ページ、X、旧 Twitter アカウントなどを運用中です。お問い合わせなどがありましたら Discord サーバーか X アカウントの DM にてご連絡いただくと早くお返事できるかと思います。
ゆくもばは2014年から配信をしていますが、過去に配信したものをゆくもばアーカイブスとして再配信を行っています。更新は不定期ですが、過去配信分にご興味がありましたらぜひお聞きください。フィードの配信範囲から漏れた最初期配信分についても配信ブログに保管されていますので、もしよろしければ。それでは今回はこのあたりで失礼いたします。
また次回皆様のお耳にかかれますように。
ゆっくりもばっていってね。ゆくもばはチェビオ AI による合成音声で制作されています。
番組の作成にかかる情報収集、音声編集、その他配信についての一切の雑務を担当するのは中の人。番組アートワークなどグラフィック作成協力は中川陽山。声をお届けしましたのは佐藤ささらと
鈴木つづみとい
やでした。